も
アムケンラジオ。
今夜も
アナログゲームナイト。お、あ、破裂音破裂音破裂音破裂音破裂音、優しくなった。はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
太陽王子こと新安です。
誰
に、こんにちは、
こんにちは、
こんばんは、おはようございます、こんばんは、
あ、どうも、あーちゃです。あ、優しい、晴れそう、はい、ありが
とうございます。こんにちは、あーちゃさん、久しぶりです。
こんばんは、こんにちは、
こんばんは、
こんにちは、
グッナイ、
終わった。
はい、というわけでですね、久しぶりです、ということでですね、楽市、
はい、
からちょっと感覚が開けまして、まあ個人的に体調不良とかございまして、
はい、
収録タイミングもなくという感じで、
はい、
はい、あと、まあ、あちさんと今日お会いしましたので、
はいはいはい、
収録をしようかなと思っている次第でございます。
はい、
というわけでですね、
はい、
最近どうですか。
最近ですか、仕事、職場がね、移動してもうてんやわんやです。
お
あの、私もね、グループっていうか、なんか、そう、なんていうの、系列グループ
。何ギターとかだし、ドラムスとか、何、キーボードと
か、ベ
ース、
で、系列の、その、ね、一番古いところから一番新しいところに、ピョーンって移動ってなったので。何にも決まってないし、物もないし、
はいはいはい、
でも仕事は始まるしで、もうてんやわんやです。
へえ。
ちょっとお疲れです。
なんかそれで面白いエピソード。
面白いエピソード？
四五個。
何がある？
何があるって聞いてんの？
そうだね。
そう。あ、そう、これこれ。
面白いエピソード。面白いエピソードはね、私。老人福祉の、要は、老人ホームのとこで働いてて、
はいはいはい、
従来型っていうので働いてるんですけど、うん、定員マックスの人数に達してないのに、入ってはいなくなり、入ってはいなくなりって、ちょっと回転数、回転が早い。
逃亡して
くる？いや、違う、病院行ったりとかね。
あ、病院、ああ、帰ってくるじゃん、病院じゃん。
帰ってくる人もいれば、
いい、
帰ってこない人もいたりとかっていう。
じゃあもう死んじゃう人が入ってくるんだ、すぐ。
そうね。
ざっくり言うと。
すごいチェーン店かなっていうぐらい回転が早い。
はいはいはいはい。
だから余計に情報いけなくて疲れちゃうっていう。
ああ、なるほど。新しいことね、休み入ったらいなくなるみたいな感じだ、
うん、そうそうそうそう。昨日帰ってきたな、今日行ったら、あれもういないみたいな、
うんうんうん、
人もいるし。面白くねえな。これは面白くないな。
でもあれでしょ、なんか、うん、iPhone とかでしょ。
あ、そうそう、端末がなんか旧式の PHS 昔は使ったのに、うんうんうん、もう今こうナースコールがかかってきて撮るのも iPhone だし、うん、記録打つのもパソコン、まあパソコンは元から打ってたけど、うん、タブレットも追加されたし、ただ仕事できるよ、ここが職員の仕事スペースだよっていうところが全くない。
はいはいはいはい、
台所にちょっと椅子持ってって、
はいはいはい、
コソコソってやるとかっていう、うん、やりづらいです。
でもユニット化とかね、そういう感じだよね。
そうだね、
スペースはないよね、
うん、だからユニット全部ユニットの形をしてるんだけど、そこで従来型をやりなさいよって突っ込まれてるから、うん、やりづらい。
ああ、やりづらいね。
やりづらい、
うん、でスペースというか広さは変わんないでしょ。
広さ変わんないで、だけど人数、その利用者さんの人数は倍。
あ、
職員はユニットと一緒。
うーん、大変だね。
大変だよ、もう。
私もね、逆によくユニット型っていうね、全室個室から多少室がある従来型の方に、
うん、
移動はしたんですけど、それで長年、ちょっと去年の夏ぐらいかな、ちょっと首と膝をちょっと痛めまして、そこからちょっと受診をしてたんですけど、うん、まあ、業務軽減というか仕事を減らしてもらって、 やったんですけど、うん、単純に仕事量とか倍になったりとかして、うん、で本来ちょっと業務に入らなくていい日数入ってしまったりしてて、うん、まあ、体調不良がちょっとね安定したのが悪化してしまって業務軽減とかをね、あのしてもらったんですけど、まあ、健康診断書を出したんだけど、で健康診断書を出したけど本来自分が要求したことはなんか施設側の都合でやってなきゃいけないことをやらなきゃっていう話になってて、でいらないって言われたけどなきゃないでやってもらえなかったし人が少ないから
ボロボロだよ二人とも長くなるぞこれが
だって
この話はなんかちょっと、ね、長くなるぞ。
でも勤務だったんだけど勤務業を見に行ったらなんか
分かったよ、いろいろあるよ、詳しくはツイッターで
本当にこれツイッター見て本当に本当になんでボードゲームで楽市やるまではボードゲーム会がなくって、まあ、ギークバーがやってたんで理解しに行くからね、ちょっと最近あのボードゲーム会に行こうという考えてまして、で先日あそこ行きまして、マイターンさん行きまして、来月はあちゃさんと一緒にあのボードゲームプラスの方に行きますし、ね、うん、で9月はね、予定で、ウリオさんがやってる、この未来館のイベントに行こうかなっていうのをありつつ、10月は一宮にやってる、ケイチさんと浜さんやってる、ボードゲーム日和さんに行こうかなと思って、行けるうちに月に1回ボードゲームイベントに行って、まぁ、ちょっと顔を出していこうかなと思って、で、あなげないのね、放送もそんなに毎月やってなかったりとか、コロナ禍になる2019年以前を考えると、やっぱり、なんか出ていくっていうのもなかったので、なんかこう、人が、何こう、あんまり有名人じゃなかったけど、どんどんどんどん埋まっていくっていう感じで、楽市のイベントもね、アナケナイで参加してはいたんだけど、はい、まあ自分で、がメインに動いたから、マーチャさんとキムさんとかっていうのはね、絶対止まったけど、まあそのコアではなかったので、遊ぶ、で、移動があったりとか、うん、まあ、ね、ミュージでごたごたあったりとかして、遊べなかったので、ちょっとなんか、次またね、年末ぐらいかな、秋かな、もう本当は始めた方がいいんだろうけど、うん、次の話し合いをしちゃうと、うん、また遊べなくなっちゃうから、ボードゲーム、ね、楽園中2回目のね、話をしたい。一応やるつもりではいるんだけど、まだ現時点でも決まってないんだけどね、うんうん、まあ、話し合いをしようかな、っていうとこかな。楽市についてね、
はい、
話したいんだけど、
はい、
なんかこう、なんだろう、こう、やめよう。
移動の話以上に。
残る素材になるのやめようと思って。まあでも楽市とか触れとくと、まあ当日券も全部完売して、予定したチケットはすべて、完売しまして、なんかこう独特なシステムということで、うん、他にはなかった、コロナ禍だからこそのシステムだったし、うん、会場も何かこう学祭の雰囲気のこじんまりとした会場で、うん、まあその何こういいよって言ってくれてる評価のところが反対にちょっとねっていう評価のところと、うん、まあその同じ状況がそれいいっていう人もいれば割と見るっていう感じなので、うん、でもまあ何こう次回開催が危ぶまれるほどの何かこうクレームというか、うん、失敗はなかったかなって言って、うん、なんかこう失敗とかに関して、まあまあ、そうだよねっていうところで、なんとなくこう次に行かせるというか、納得できるところだけだったので、
はい、
まあ次回を考えようかなっていうぐらいの、まあ成功ではあったのかなと思いますし、うん、ありがとうございましたので、
はい、こちらこそ全然。ね、何もできずにめっちゃ楽しんでただけなので。
というわけでね、はい、まあ次回以降の話というのは、楽市はまたね、お湯出てくると思うので、
はい、
一応話し合いしようかなっていうところで、
はい、
火は消えてませんので、またね、はい、また何か投げないでいっていければなという感じになっております。
はい。
というわけですね、ボードゲームは買ってるんですよ。
買ってるのよね。
ちょっとね、お金が入ったので、うん。
いやなの
ボーナス付きとかね。
そうね。
なんかこう、金属のお金が入ったりしたので、ちょっと小金を持っている。
小金
を持ってる前提で。あちゃさん、今目の前にありますけど、
はい、
いくつかね、ボードゲーム界には行ってはいるんですけど、うん、収録のタイミングとかで、まあ遊んだゲームとかがあって、
はい、
いくつか、二人用ゲームみたいなものとか、
うん、
ものをいくつか遊んでて、
はい、
目の前にちょっといくつかあるんですけど、今日はその辺で紹介したいかなっていうところがあって、
はい、
まあまずね、このスカウトね、
スカウト、
SDJ
するって始まったね、うん、
この SDJ の最終候補になって、マチクロ以来
あ、はいはいはい、う
ん、ラブレターは第4位だったので、うん、最終候補しなかったんですけど、うん、スカウトがね、うん、2018、本当に結構前、コロナ禍の前だもんね、
そうね、
ったゲームで、うん、2022年の方で、最終候補に残りまして、
はい、
オインク版さんのが出ました。でこれまたね、うん、2人からできるんですよ。
へ
ー、そう、調整が入りまして2人からできるっていうことになってまして、うん、これも2人から遊べる。で、ツイッターの方でね、買わないって言ったんだけど、はい、ちょっと家電買うチャンスがありまして、
そうそう、私今出てきてあれって思った
ん。猫好きだもんね。
いや、
うん、そうそう、キャットインザボックスもこれも2010何年かな、出ましたよね。それのホビージャパン版ということで出ました。これもね、2人用遊べるんですよ、調整が入って。そうそうそうそう、でもちょっといいかなと思って買いましたね。こうやってね、スカウトとかキャットインザボックスとか、まあ、同人ゲームね、そのからまたドイツのショート筐体とか、はい、こういうコンポーネントを新しく出たっていうのもあるので、うん、なんか2人用ゲームっていうのもなかなか買わなかったりはしたんだけど、うん、まあいいかなっていうのがあって、うん、まあ、ちょっと買っていこうかなっていう感じですよね、うん、あのね、さっきやった、
はい、
あのダウン66遊ましたよね。
これ遊んだ、面白かった。
もう2人でも1人から4人でソロゲーム遊びましたね。ソロゲームも
ソロでできるっていうのがすごいね。
これも本当にね、パズルゲームで、ウィンクゲームのこの本当数年の中では、
はい、
もうトップクラスにいいんじゃないかなとは思いますね。
面白い、
面白いですよね、これね。ウィンクゲームさんのなんか収束が急に来るっていうのが僕ずっと言ってて急に終わるし、急になんかキュッてゲームが閉まっていくっていうところで、それが面白さでもありますし、コンパクト感もあるし、そんな広がらないっていうのもあって、同じ色同じ形のものを並べないでっていうルールだけなんですけど、これもなんか面白いなっていう風になってますね。
面白かった、これ好き。
出どころもなんかウインク版のね、スカウトもそうですし、タウン66もそうですし、キャットインザボックスもね、あのちょっと家電買う予定があったので、
言い訳が言い訳が見にくい
ちょっとなんか安かったしと思って、ちょっとなんか手に入っちゃいました。
入っちゃった、
入っちゃった、入っちゃいましたということなんですけどね、はい、ちょっと置いてみましょうかね、これね、
置いてみましょうかね、はい、
で、
はい、
あれですよ、
どれですよ、
あちゃさんが最近良かったなと思う、なんか2人ゲームありますか、
はい、これ
ラジオ、ラジオ、ラジオ、ラジオ。
これ、好き、大好き、これ、
その持ち方とか、コンポーネントが崩壊する。
おぉ、めっちゃ、これ大好き。私、久しぶりにこれ、ゲームの、愛を、ツイッターで呟いたよ。
何これって何ですか？
カルタマニア。
あー、カルタマニア。
噛んだ。
噛んでない、噛んでない、噛んでないや、って。
カルタマニア。
うん。
これ、面白いの。すっごい面白いの。
これですね、もともと同人版で出たゲームですよね。
はい、
ゆうりとさん、うん、そうそう、秋山さん、高須さんがやっているやつで、アークライトがね、リメイクしました。もともとね、こう同人版の方は、BGM さんの方が作ったりしてたんですけど、はい、どんなゲームですか、カルタマリナは。
これは、あれですよ。水、船に、
水
船に、ズバーンって来ちゃった海水を出して、走り回って出して、でも、クラーケンから、クラーケン？タコ？イカ？から、襲われて、船が損傷しちゃうから、で直せないんだけど、船が傷つくと海水がいっぱい出てくるから、うわー大変だこりゃ、水を早くかき出さないとって思いつつ、だけど船を進めないことには全然話が進まねえぜっていうことで、ガンガン行こうぜでなんとかなっちゃうかもしんないゲームです。
海賊が舞台のテーマで、
海賊行ってなかった、
はい、ね、あと 消え姿を消してしまった船長を探しに、
そうそうそうそう、
まあクラーケンね、あの海のタコですね、うん、この襲来を、まあ、回避しながら、うん、まあその船の旅を続けるっていうですね、まあ、ワンピース的な感じのゲームですよね。
説明があった後ろに
でこのゲームであのストーリーブックがしっかりと重厚にあって、
はい、
なんか話を進めていくと、うん、なんかそのストーリーが明かされてって、うん、まあ、ゲームをしていくっていう感じで、まあ、キャラクターが、いくつかが選べて、
はい、
でキャラクターもその特殊能力とかあって成長していくっていう感じで、うん、要はまあね似たゲームでいくとパンデミックみたいなゲームに、はいはいはい、に近いっちゃ近いゲームなんですけど、なんだ2人用のゲームのルールで、
うん、
こういう脱出系ものっていうのかな、はい、脱出ものかな、謎解きない脱出系もので、なんかその調整がちょうどいいというか、なんかギリギリクリアできるようぐらいの状態で、楽し
い
さが味わえるワクワク感が味わえるというのはすごいいいなっていう感じですよね。
はい、
ずっとなんか同人版から欲しかったんですけど、
これ
たまたまその愛知県で、もうちょっとまた話でずれますけど、
うん、
結構ボードゲームの扱いをやめちゃうショップがちょっとずつ出てきてるっていうのをちょっとの話してて、
うん、
まあ、そこでちょっと閉店セールみたいなところでちょっと買ったゲームではあるんですけど、うん、まあ、手に入れたな、タウンロードとね一緒に手に入れたんですけど、うん、まあすごくなんかずっと欲しかったやりたかったし、
うん、
まあ、買うタイミングと遊ぶタイミングがないかなと思って、
うん、
まあ買わなかったんですけど、カルタマリナはまあその帯に書いてあるけど、新二人用ゲームの定番みたいな感じで、
うん、
なんかこう、パンデミックのゲームの素養があると良いのかなとは。
ああ、確かに。
で、パンデミックで思い出したんですけど、
うん、
これ収録が7月下旬なんですけど、
はいはい、
8月頭から、
うん、
ホビージャパンのゲームが値上がりするみたいで、
ああね、
パンデミックなんか1000円ぐらいあるんですよ。内容は一緒のようにね、多分ね。有名だ、アズールとかね。
まあね。
なんかね、上がっちゃうのかなと思うんですよね。だもんね、なんか、高騰費も上がるけど、なんかね、よくニュース見てると、なんか高騰費に、値上げの原因、出てあるけど、上がったら下がるのかなと思うんだけど、下がらない。
もう、下がんないでしょ。
一緒下がんないよね、もうね。うん、
買うなら、今日明日です。
ね、こうやって聞いた方には面白いですけどね。そこの中でカルトマリナすごい良かったですよね、これね。
めっちゃ面白い、これ。本当に。私もともとあのパンデミッククトゥルフが大好きっていうので、これも買うだろうなって思ってます。
アジさんロゴですよね。ソロプレイに行きます。ソロプレイ
ね、もうこれやるだろうね。
そうそうそう、
買うなーください。
いやです。6000円で。
6000円。記憶にございます。その金額は記憶にございます。
6000円でお願いします。まだね、ちょっとアチャさんと遊んで、はい、シナリオ3、チャプター3か。
3ですね。
までしかやってないんですけど、4、5やりたいから。で、これまた4、5でね、また、繰り返しさせますからね。
うん、
なんかこう、一回クリアしたからといって、引き運とかね、
うん、
があるから、必ずしも成功法を取ったとしても、うん、まあ、成功できないっていうのがあると思うんで、まあ、ちょっとなんか、年齢が10以上なんで、まあ、こう、遊ぶね、対象はちょっと上回ってますけど、まあいいゲームですよね。
これは本当に面白い。
うん、
なんか自分たちの最強のパーティー、まあいろんな船員がいるんだけど、
うん、
この人2人しか使えないから、
うん、
もう俺たちの最強パーティーこの2人でいいっていうので、うん、一生懸命戦う、水を走って水を、聞いてる？
はい、聞いてます。
言っちゃった。捨てに行く人と、もう、つけきりで火事のところにいて、大火事いっぱい、鳥火事いっぱいとかって言って、やる楽しさとも、本当にこれは、なんだろう、もう一回やろう、失敗してももう一回やろう、もう一回やろう、クリアできた、やった次やろう、っていうのが、すごく、言う。
なかなかね、
絶対言う、これは。
グリアンか、アイタさんの方が、ボードゲームしてないんですけど、これやった瞬間にもう一回言ってましたもんね。
見てた、面白かったもん。
なんか、おじみたいでしたね。まずい、もう一杯。知らない、もう令和の子は知らないの。
知らないの、本当に。大丈夫。平成まで分かればいいんだよ。
の変わる玉にはいいですよね。
これは本当に欲しい。
いいタイムにも買いました。これ 30% オフでしたこれ。
じゃあ 30% オフで売っていただいて
定価で。これ買え、全然このまだまだ買えますんで、うん、カルタマリナはちょっとなんか定番商品として遊んでいきたいと思いますね。もうここのか、あのメーカーというかその方、
うん、
はなんか代表のゲームデザイン方、絵本を作ったりとか、なんかあの、ヒーユズ、イズルだっけ確か、なんかいろんな人があった、のなんかそのメインで関わってたりとか、もともとこのサークルさんはあの、トゥールームズとか、二人用ゲームを常に作ってるとこなので、二人用ゲームにこだわっていくっていう感じだと思うんですよね。
嬉しいです。
同様のゲームはあるけど、やっぱりこれでしか味わえないものもあるのでっていう感じですよね。
私アーチャーカルタマリナを全力で押します。
押してください。
押します。これだけの説明だけする今年いっぱい。
あとなんかありますか？
あとこれごめんね、私すごい強いゲームなんだけどいいかな説明しても。
どうぞどうぞ。
エイタスライブラリー。
エイダの書庫ですね。
エイダの書庫。はい、6冊の本があって、その本の並び順にいろんな、右にずらすよ、左に動かすよ、前に動かすよっていうカードを使って、自分の手元にある本をきれいに並べ直しましょうねっていうゲーム。
うんうん、重かったんじゃないの今の。もともとフェニックスっていうゲームで、うん、ポーンと、まあその、なんだっけ、並べ直すゲームなんですけど、
はい、
なんかこう、やりたくなる、もともと面白いゲームなんですけど、うん、やっぱりその、カルタマリナもそうだけど、うん、やりたくなるのコンポーネントとか、そのストーリーブックとかと一緒で、もともとその、コマを並べ直すってだけじゃなくて、この図書館ですよね。書庫の散らかった本を、並べ直しましょうっていうテーマで、
はい、
この、なんていうの、カードを、かなになるものが本当に本のタイトルなんですよね。全部でカラフルなタイトルで本当になんか本棚を整理してるような感じになるので、なんかゲームのシステムはそのカードを並べ直すっていうこうね、自分のマークを直して真ん中をと一緒になるようになるんだけど、なんかこうテーマに沿って本当本屋に本図書館とかに書庫にいて並べ直すっていうなんか世界観込み楽しめるっていうゲームですよね。
これね、本がねちっちゃいタイルになってるの。
そうそうそうそう、これね。
すごい可愛いの。
これ可愛いですよね。
なんか2人用でやってて、
うん、
相手が対面にいる状態で、相手も、うん、なんか、うん、なんていうの、相手も一生懸命並べてる最中の時に、うん、お邪魔をしながら自分の本を綺麗に並べ直す楽しさ。うんで、何枚か手札がある中で、これを使われたらこれを使い返そうとか、
うん、
遊んでて思ったのが、UNO の、なんだっけ、ドロー2、
はいはい、
みたいな感覚で、お邪魔されたらお邪魔し返して元に戻すように、このカードを取っとかなきゃいけない。でもこっちを先にやらなきゃいけない、でも相手これ持ってるかもしれないっていう、すごい考えながら頭ぐるぐる回転させながら、それでもだんだん綺麗に並んでいく本を見てると、それだけですごい気持ちが良くて、そして私は強い強いのかな、強いわけではないかもしれない、深夜さんが弱いだけ。
でもまあ、あれですよね。このエイダの書庫が出た、ホノゲームさん、はい、僕で、ホノゲームさんのゲーム結構買ってるっていうかね、ホノゲームさんのゲーム買ってるんですよ、今年は。
大好き
で
ね。
大好きなんですよ、トカシマさん大好きです。はい、ホノゲームさんのゲームは大好きなんですけど、ミノダイス。これね。あと、ドラゴンストライプス。
はいはいはい。
と、エイダの書庫って、この箱のサイズ、なんて言ったらいいんだろう、こう。小箱より大きくてって感じの、なんかこう並べやすいというか、
ごっそり大きいわけでもないし、
これ韓国ですよね、
うん、
なんかね、日韓関係とかいろいろとありますけど、韓国とか台湾のアートワークとか、うん、なんかこれ作るっていうのはなんかこう何、ヨーロッパとは、うん、ヨーロッパほどなんかこう まあ、キラキラではないけど、うん、でアメリカほどなんかこうはっちゃいけないけど、うん、堅実にやっぱりこう日本に合うというか、
アジア人の心を掴む、
そうそう、手に取りやすいですもんねこれね、うんうん、でテーマもめちゃめちゃいいしってなってるんで、いいっすよね、英断の証拠ね。
ニャーが書いてある、ニャーが
書いてある、ニャーが書いてある、ね、ニャーは出てきませんけどね、これね、
ニャー出てこないけど、いいの、可愛いんですニャーここにもいる、こっち、これこっちです、こっちです、
あ、ちょ、はい、ちょ、
はい、先生、先生、はい、い
やー珍しいですね、なんかこの2個もなんか
可愛い、箱がサラサラなの、いい、
箱がサラサラの、
これ、箱サラサラで、あのエイダなのかな、うん、の持ってる本と隣に座ってるニャーの乗ってる本だけがツルツルなのよ、これ。あ、これは本を テーマにな、まあ書庫っていうだけだからね、うんうんうんうん、まあ、当たり前なんだけど、本をテーマにしてここで強調してんなとかニヤニヤしながらパッケージ見てたわけよ、
私。なんかこれね、あの箱も本っぽいですもんね、これね、ちっちゃいね、辞書っぽいっていうか、
いいよね、
ナーチャーさんなんかこれもそうでしたけど、もう一個アチャーさん大好きなゲーム最近やりましたよね。
大好きではないですよ、
一個ありましたよね、これこれこれ、
あ、これ面白いやつスーパー
メガラッキーボックス、
メガラッキーボックス、
これまあ3月4月ぐらい出たゲームで、あの、うん、そうですね、あの紙ペンゲームですよね、
はい、はいはい、これね話には聞いてたの、
ああ
のー、なんだっけ、ビンゴだよって、なんか分かっ、あ、なるほどって、うん、まずなるほどね、分かった分かった、あ、こういう風にやるのね、はいはいはいはいって思って、うん、単純かなって思いつつも、これも自分で選べる連鎖が作れた瞬間の爽快感、
はいはいはい、
そしてもう一回やろうかってこれめちゃくちゃ弱かったんだけど、
はいはいはい、
もう一回やろうっていう、そのワンチャン狙いの勝ちを目指す感じの、
ワンチャン狙いの勝ちを、はい、
あの頭ぐるぐる使って、うん、絶対これは私の勝ちだとか、あ、これも苦手だから負けちゃうなっていうんじゃなくて、もしかしたらここが埋まったら私勝てるかもとかっていう感覚もあるから、本当にビンゴ、言い方面白くないなって思いつつも、ビンゴだなこれは本当にっていう、繰り返し遊びたいやつです。
なんかこう紙ビンゴ、紙ペンだと紙になってるけど、うん、ゲームボードなんでね、うん、繰り返しできるし、スーパーメガラッキーボックスはなんかこう、なんていうの、こう面白くなさそうな箱してますよねなんかそこでエイダの書庫とか、うん、カールタマリアみたいな感じでなんかこう入っていって、なんかこう世界観が入ってくるじゃないけど、うん、なんか本当にスーパーメガラッキーボックスって本当になってるのこうなんかもうスーパーメガラッキーボックスなんか置いてるけどなんか箱で損してるというか、面白くないけど、なんかワクワク感というか、うん、さっき言ったね、令和の子はわからないんだけど、なんか昔っぽいというか、うん、なんかそういうタイプのパッケージのものあったよねみたいな感じのものがあるので、うん、なんかあれも繰り返し遊べますよね、コミュニケーションだしね、うん、
あの書いて消しての楽しい感覚、
はいはい、あとビンゴがね決まるのがね楽しいですよね、
楽しい、それはね大人数でやりたい、
はいはいはい、
うん、大人数でやったら多分もっともっと盛り上がるんだろうなとは思って、うん、これって何人までできたの、
スーパーメガラキーボックスですか、はい、あれは6?7?
へぇ、じゃあもうみんなでワイワイやりたいやつ、
あれですよね、あのクレーバートさんですよね、
うんうんうん、あらまー、
そうそう、クレーバートさんですよ、6人までですね、
おー、うん、素晴らしい、
3080円ですね、
いい、お安い、
もうただほぼただですよほぼただです、これは
出た、
ほぼただですあとはね、あのいくつか遊んで4コマ、4コマ漫画とかね遊んだりしたんですけど、あとはね、あーちゃさんからちょっと言っていただいたプラネタとか、は
い、あー、うん、いいのよいいのよ、
プラネピタとか、
プラメ、プラ、
何何
プラネピタ、プラネピタ、
プラネピタ、
プラネピタは、あれですよ、
あきさんとの、あのちょっと遊んだあの、ダンジョンイメモリーとかね、
は
い、ダンジョンイメモリーもないらしいですね、 なんかもうなんかほとんど流通したみたいですね。これ作るのかなまたね、わかんないけど。
あれは大きいところがかかってくるじゃないですか。
どうですかね。これはお川崎の方なんでね、うん、あのちょっと今たち仲良くなりたいなと思って。あとは最近気になったゲームとかありますか。
最近気になったゲーム
結構今言ったよね。カルダマリナとか。
ずっとほったらかしになってる。これがいつ話に出てくるのかなと。
あ、でもあれですよ、あの一個あのあちゃさんにもちょっと、
はい、
さっきでもここで見てもらったこれです、これタッチット。
ああ
、このゲームさんです、
ね、これ私最強、
最強。もう話し話し終わったから説明してください。
これは4つの絵が描かれたカードがあって、うん、その裏にどれかの一つだけ絵が描いてあるんだけど、その絵が触るとちょっとホッとしてる。
ホッとしてるね。
ほじゃない。ポコッとしてる。
ポ、うん、
ポポ、うん、ポコッとしてる。
すみません
。あの、くっそ。で、その4つの絵を見ながら、うん、この裏には何の絵が描いてあるかなっていうのを考えながら、早く答えを出す。
なるほど。
で、その触り方もいろんな触り方があって、難しい触り方もあるよみたいな、
うん、
これこれ強い。
なんか食感というか手を触手で触ってやるのがやっぱりいいなっていうのあるし、うん、なんか勝ち負けが難しいというか、うん、ゲームもあるけど触ってやるしね。これ表の絵の方はね、立体になってないですよね。
そうそうそうそう。ただ印刷されてるっていう絵で、うん、裏だけがポコポコしてて、うん、なんていうの、それこそブルーバナナとかと同じ感じで自主練がしたくなるゲーム。
自主練ね。
あの感覚とか、うん、ひらめきとかで遊ぶゲームって、うん、ある程度のものって自主練が始まると思うの、私。
自主練ね。
自主練。で、ついこの間私あれがあったんですよ。ダイソーの四角い、うん、これいいって言った ちっちゃい四角い箱で中に丸いカードが入ってて、
うん、
名前が出てこない。丸の数と、アイテムっていうか、その、形の数で同じみたいな、鍵のマークと葉っぱは違うよとか、え、なんていうのあれ、
トポロメモリー、
トポロメモリー、それだー。よう分かったね。
はいはい、よかったよ。よかったね。
トポロメモリーもこの間私買ってずっと家でやってて、うん、で母親にも勧めて、うん、母親もアハ体験をして、うん、何も言わなくても自主練が始まってた、そこで。だからあ、自主練ってどんな人でもやるんだと思って。それと同じ感覚。
理解
した
やっぱり必要ですよね。うん、
その遊びながら自分でちっちゃいアハ体験の繰り返しを続けてって、私どんどんできるようになってる。もう一回遊ぼうって言って、
うん、
そう、ここは、このアイテムはここが突起してるからこっちだな。で、なんだろう。一人、探偵みたいな。なあ、もう、いや、くっさいな。
ダサ。一人探偵、ダサ。
なんていうの、なんていうか、こういうの。
トプロメモリーは、だから、その、
ちょちょちょ、こっちの説明は、
ちょちょ、体験
こっちのゲームの説明。
そう、タッチってですね、これもなんか台湾だったかな、うん、ゲームで、その、関東の方のね、
うん、
フリマの方に出た時に絶対欲しいって言って、ファニーテーブルさんと取り組みまで買ったんですけど、
はい、
これもね、外れがないですよね。
はい、
誰で遊んでもいいし、うん、春夏春と、アスリルバイツ遊んでも大丈夫だし、なんかこう触ってみて、意外に当たるんですよ、みたいなね。これ全然当たんないんだけど。で、なんか、節度がないというか、なんて言うんだろう、こう、早押し、はいはいなので、なんかこう節度がない、なんかこうなんか収集がつかなくなるところがあって、ベルを、うん、
ベル
チーン呼びしてくれるしてるチーンっておっしゃるんだけど、答えるじゃん、
うん、
で答えた後に、うん、それが合ってるかどうかを判断した 後に押してほしいんだけど、うん、この間ちょっと帽子遊んだら、うん、チーンなんとかって言ってこうやってひっくり返すカードを見る前にチーンなんとかって言ってるんで、うん、もうどこの人がどこまで合ってたかっていうのが、うん、なんかこう分かんなくなってて、うん、でなんかちょっとビルを置いたんだけど、うん、あんま効果なかったなっていうのがあってでこれも、最初に取った人、うん、2枚2点取るんだよね、うん、ここが1点なんだって一番最後の人はもう触れないっていうんですけど、うん、もう2番手以降最後になるまでは、うん、テスト変わらないのに回りすぎ回りすぎに立ててなんか早押しゲームはそんな不明なのかなと思ってますあとはね一回だけ触るとか、うん、指のこの爪の方触るとかあるんで
無理だよ、指の腹じゃなかったら分かんないって
無理無理無理無理
分かんねえよ、分かんないですでもやってみたいよね
やってみたいで、あれですよ
大丈夫ですか疲れてないですか
あーちゃさん、調べたね、なんかねあーちゃさんが欲しがってたゲームちょっと共有しました
はーこれ私欲しいこれ本当に欲しいのこれ本当
せめてさ引っ張る前にさ何か言ってよ何か言ってよ何か言ってよ
結構な強さで
そういう引っ張るのは全然いいんだけど
でももらえな
くて何がか言ってよ
これ欲しいの
何が何
なぜか読めちゃう
そうなぜか読めちゃうですねコロコロ堂さんがあのアートワーク出ましたなんか最後にっていうか最後のですけどボードゲーム中の、まあ、ゲームという括りの中でなぜか読めちゃうっていうね、うん、練習問題が俺あるんですけど、うん、これちょっと分かりますこれ
が読めたら右手を上げよう
これね言っちゃダメなんですよね
あ
言わずにこうアクションをするみたいな、うん、そうですね上げてもらってマイク遠いなみたいですけどっていうのがあって、まあ、これもなんかちょっといくつか問題があって、
はい、
難易度ごとに問題があって、
はい、
あるんですけどなぜかやめちゃうんです
私絵本のミッケとか、
はいはいはいはい、
そういうの大好きで、うん、本当に大好きで、うん、一時期シリーズで買い揃えてるのが好きでそれと同じ、うん、
で俺もちょっとあの家電買う予定があったのでちょっとなんか値段合わせでちょっと
家電やバンドだな
ちょっとあったのでちょっと値段合わせで買っちゃいましたお金、ね、あったんでしょうねなぜかやめちゃうこれ見ちゃうとゲームされちゃうってこうネタバレになっちゃうって言わないですけど裏向きは出ていくのってもうちょっとしまいますね
非常ださ
っきちょっとあのチロッと遊んだ、
はい、
これさんのこれですね笑ってはいけない、
ねねうん、
これあのもう去年の秋だったかなに、はい出まして、うん、ゲームマーケットで、
うん、
まあお題のお最初桃太郎をしなかったうん、でこう製品版になって限定してからで花坂じいさんと赤ずきんが追加されたって感じになってて、うん、あのね変な感じっていうのも出てて、うん、元々2作目のこの限定した版になってるんですよね、うん、昔ねあの限定したから出るかジェリーから出るかみたいな感じのもあったんですよ多分ジェリーさんが好きだったのかなって感じですけど、うん、これなんか本当に何が言いたいかというと、
はい、
ワンアイディアって強いなっていうのが見ちゃってこれなんかよくあるじゃないですかなんかこうよくあることは、うん、指示通りに笑って、
うん、
なんかこうちゃんと読めたらいいって、うん、読めんかったらちょっとなんかダメみたいな感じがあるけど、うん、考えようと思ったら考えられる範囲のものもゲームだってありますよでこれすごいなワンアイデアだなと思って、うん、でこういうものも多分製品化されるんだなっていうのがあってまあロブソンってね何とか読めてもそうですよね、
はいはいはい、
絵本って言っちゃえば絵本だし、うん、ゲームって言っちゃえばゲームだし、うんこれもなんか絵本って言っちゃえば絵本だしゲームって言っちゃえばゲームだしってなってくるんで、うん、なんかこうアイディアさっきねあのカルタとかね
あ、はいはいはいはい、
そうだけどなんかこうアイディアを突き抜けて製品化して、うん、それからなんかこう波によるというかね回転に引っかかっていくと、うん、なんかこう製品化されるんだなと思いましたね
これすごいなって思ったのが
ホラボットさんでも大人気でしょこれ
おみだんやとあれですね教科書があるのが面白いなって教科書で数字、まあ、1文2文ずつ数字が振ってあって、うん、ここ読んだら次の人読むんだよっていうのが分かりやすいし、うん、そのめくお題っていうのかな、
うん、
このルールで読んでくださいねっていうカードを開いて読むまでの待たせちゃいけないと思いながら、
指示カードね。
指示カードか、うん、指示カードをめくって 自分の持ちうる限りのスピードでそれを考えて、うん、相手を一生懸命笑わかす、うん、で相手が 笑わせるぞって気持ちで読んで相手が爆笑するとつられて笑っちゃうっていう、うん、泥沼試合の始まりなんだけどなんだろう、笑うっていう行為がいいなって、うん、笑っちゃいけないよって言われると余計に笑いたくなっちゃう感覚、うん、で笑っちゃったっていう楽しい、うん、すごくなんだろうな、いい感情で始まって、うん、いい感情で終われるゲームだな。
なんか絵本を読むとか時になんかこうなんか朗読もそうだけど、うん、アレンジ用なんかもともとして読んだりとかすることが昔からしてたので、うん、なんかそういうのを考えた時にこういう指示があったりとかして笑っちゃいますよね。ちょっと先にちょっと遊んだんですけど、あちゃさんあの世界最高齢のお年寄りの話をなんかちょっと
ね、世界最高齢で笑かしたね。
笑かしたあれも、ね、本当にあれはねもう伝統芸というかね、なんかなんかね神業あれは
なんでかな、
世界最高齢の年寄りってください私は、
いやこれは一緒に遊ぶ人、
ね、いや
ちょっとこう期待して待っててもらった方がいいかな。
世界最高齢はねマジでねもう神がかってた。あれは
あのキャラクターで行くか、うん、あのハリーポッターのニコラス・フラメルっていう賢者の石を作った人がいるんだけど、はいはいはい、その人で行くかすっごい迷った結果、ニコラスじゃない方で行った。
本当に実在する人物で実在するかもしれないけど世界最高齢はねちょっとね、うん、来ましたね。
来たよかった、
ズシーンって来た
よかった、うん、お気に召したのね。
お気に召した、もうぜひねあちゃたんと遊ぶ時はね持ってますんで、これねこれ全
然あちゃめハードル高いからやめよう。いやいや、そう面白くないってこれ。
いやいや、そう面白くないで超面白いって
ただのおじいちゃんがあんな感じ、おじいちゃんがあんな感じなんだけど。
ああなるほどねというわけで、これはあの現当社なんかに出ますね。今日ね、29日発売、7月29日発売になってたばっかりですけど、
はい、
あの同人版からまたリメイクというか、出ないっていうゲームですね。まあなんかね、ちょこちょことあちらさんでも遊んでもらってて、はい、ボードゲーム界でも遊んでるんですけど、うん、まあ楽しいボードゲームありますし、2人用のゲームだったりとか、うん、まあゲームありますのでということで、ね、プラネピタの話でいいな、大丈夫。プラネビタはね、マジでいいんで、また秋ぐらいで再販されるらしいので、また第2版で、また、ね、カーリングをね、うん、あれにした。今度、この前ボードゲーム会で、マジで、あれや、うん、あれあってよかった。
あ、よかった。
マジで。あれがなかったら、ちょっとなんか俺、うん、ボロボロとかもしれない。
よかった。
プラネビタはマジで、本当にボードゲームをやったことない、お母様方とかも 大好きなゲームと思いますので、子供も
それだけの力を持ってるゲームってことですね。そうそうそう、
BGM さんもかかってますからね。
BGM さんさすがだね。
分かりやすいよね、なんかね、ボードゲームは僕ツイートして、うん、いいねがかかるのは大体 BGM さんからね、あ、関わってんだなと思いますって感じですね。というわけでまたね、上半期も、はい、終わりまして、
はい、
また10月頃、11月、ま、10月までか、で11月ぐらいに、うん、年間ランキング的なものが取ると思うので、
うん、
であれなんですよ。なんか今回ね、ボードゲームマーケットはね、うん、秋、
はい、
確か10月だったっけ？
あら、秋、あ、まあ秋やな。
そうなってことね、なんかね、このランキングね、うん、ちょっとね、怪しいことなんですよ。
な、本当に。
怪しいことになる。
でもまあその時までに遊んだやつっていう。
まあそうだね、
うん、
購入もしくは遊んだやつになってるので、うん、購入しちゃったらちょっとどうしような。
遊ばな
きゃ。10月29、30ですよ。うち10月までになっちゃうから、
うん、お金貯めといて買えばいいんじゃない。
その場でなんか使っちゃうかもしれない。
貯めなさい。
あの、血もある。
富田名声。
まずカルタマリアでしょ。
カルタマリア欲しい。たまに
な、
欲しいよ。
というわけでね、猫の話が年間ランキングに変わっていくかどうかは分かりませんけど、
はい、
全部入るかは分かりませんけど、まあね、年々というか、ゲームの思考も変わってきますので、
はい、
また遊びたいかなと思ってますので、遊んでくださいよろしくお願いします。今日はそろそろこの辺でということで。
はい。
はい。じゃあまたね、はい、感覚月1回ぐらいは撮りたいと思いますんで、またちょっとゲスト会も考えてますんで、よろしくお願いします。
暑いから気をつけて。
はい。じゃあ今回のお相手は、太陽王子としんやすと、
はい、アーチャーでした。
じゃあまたお会いしましょう。はい、せーの。
グッナー。